次は、様々な災害から命を守るための対策。申し込みお問い合わせは、指定があるもの以外は、防災課防災事業係、電話内線418番へどうぞ。まず、出火を防ぎましょう。感震ブレーカー、これは電気を自動的に止める器具。地震発生時の通電火災を防ぐためには、強い揺れを感知した際にブレーカーを落とし、電気を自動的に止める感震ブレーカー等の設置が効果的です。なお、通電火災とは、大規模な地震によって停電が起きた後、電気ストーブ等の家電製品が点灯し、引火物等に触れた状態で電気が復旧した際に発生する火災です。これから申し上げるいずれかに該当する方に、簡易型感震ブレーカーと自動点灯ライトを無料で配布します。防災課、各区民事務所で申請を受け付けています。対象、65歳以上のみの世帯。世帯全員が特別区民税、都民税非課税。身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、または要介護4以上の認定を受けている方がいる世帯。なお、無料配布対象世帯以外の方には、購入費等を一部助成しています。IH 調理器、SI センサー付きガスコンロ等、65歳以上のみの世帯に対して、安全な調理器を購入した際の費用の助成を行っています。申し込みお問い合わせは、高齢者福祉課、高齢者福祉係、電話内線2675番へどうぞ。住宅用火災警報器、聴覚障害者対応型。警報音と点滅光によって火災の発生を知らせることができます。聴覚障害のある方に対して、購入の際の費用の助成を行っています。申し込みお問い合わせは、障害者福祉課相談支援係、電話内線2685番へどうぞ。ここに、感震ブレーカー、自動点灯ライト、ガラス飛散防止フィルム、ストラップ式固定器具、テレビ底面につける粘着マット、ポール式固定器具、L 字金具、ストッパー式転倒防止器具の図が出ています。次に、家具、家電等の転倒を防ぎましょう。家具類の転倒、落下防止器具、自分や家族の負傷や避難が円滑にできない状態を防ぐためには、家具類の転倒等の防止対策が効果的です。区では家具類の転倒、落下防止器具等の助成を行っています。次に、家の倒壊から身を守りましょう。自宅の耐震化、昭和56年5月31日以前に建築された住宅に対して、耐震診断、耐震改修等の費用の助成を行っています。耐震シェルター、防災ベッド、地震で住宅が倒壊しても、寝室や睡眠スペースを守ってくれる装置です。設置工事の費用の助成を行っています。申し込みお問い合わせは、防災まちづくり推進課、防災まちづくり係、電話内線2826番へどうぞ。次に、7日分の食料や飲料水を備蓄しましょう。家が無事で地域に火災の危険がない場合は、自宅に留まる在宅避難が可能です。日頃から日常備蓄を行うとともに、いざという時に備えて生活する上で必要なものを、家族の人数×7日分、最低3日分備蓄しましょう。日常備蓄とは、普段使っているものを常に少し多めに備えることです。普段はあまり食べないもの、乾パン等を特別に準備する必要がなく、すぐに取り組めます。7日分の備蓄量の目安、大人1人当たり。飲料水、1日当たり3リットル、かける7日分で21リットル。食料、1日当たり3食、かける7日分で21食。携帯トイレ、1日当たり5回。かける7日分で35回分です。ではここで日常備蓄リストを申し上げます。リストは一例です。家庭の状況に合わせて備えましょう。 まず食品、飲料、水、飲料水、調理用等、主食、無洗米、麺等、主菜、肉、野菜等の缶詰、レトルト食品等、缶詰、果物等、野菜ジュース、菓子類、チョコレート等、栄養補助食品、調味料、醤油、塩等、次に生活用品、持病の薬、常備薬、使い捨てカイロ、ライター、乾電池、ゴミ袋、大型ビニール袋、食品用ラップフィルム。これは食品等に敷くと洗い物を減らせます。次に衛生用品、ティッシュペーパー、トイレットペーパー、ウェットティッシュ、生理用品。次に災害時に特に必要なもの、カセットコンロ、懐中電灯、携帯トイレ、充電式等のラジオ等、どうぞチェックしてみてください。次は避難方法や避難場所等を確認しましょう。避難の流れ、火災の場合、まず自宅にいます。自宅が無事な場合は自宅で生活し、可能な限り避難所運営を支援します。次に自宅で延焼の危険はないが、自宅で生活ができない場合、自宅に住むことが難しい場合は、避難所や知人宅等で生活する。一時避難所、自宅での生活が困難な時に共同で生活します。次に、自宅で延焼の危険がある場合、一時集合場所へ行きます。町会、自治会ごとに集合します。さらに延焼の危険がある場合は、集団で避難します。広域避難場所です。町中が火に包まれた時に身の安全を図ります。火災が収まったら自宅に戻り状況を確認します。自宅に戻れない場合、一時避難所に行きます。自宅での生活が困難な時に共同で生活する場所です。災害時安否確認ツール。災害時安否確認シールと避難者カードを配布しています。災害時安否確認シール。大地震が発生した際、家の中にいる人が無事な場合に、外から見やすい場所に貼りましょう。ここに見本が出ています。家の中にいる者は無事ですという大きい字で書いてあります。安否確認の必要はありません。これらが英語、ハングル、中国語で書かれています。避難者カード。自分がどこに避難しているか、避難所や自宅、知人宅等を明らかにするものです。事前に記載内容を確認しましょう。次に、家族との連絡方法の確認。家族との待ち合わせ場所や避難方法、また大規模災害発生時に NTT が開設する災害時伝言ダイヤル、番号171、各携帯電話会社が設置する災害用伝言板のアクセス方法等を事前に確認しましょう。次に、荒川区防災地図。地震発生時の一時集合場所や広域避難場所、避難所等を記載しています。平成30年6月に新たな広域避難場所として荒川工業高校一帯が指定されたことに伴い、9月上旬から順次改定後の地図を各世帯に配布します。ここに荒川区防災地図全域版というのが出ています。次に荒川区防災地図水害版。浸水想定や避難情報、水害への備え等を記載しています。大規模な水害が発生した場合に備え、日頃からこの地図を活用して避難方法等について確認しましょう。次に、荒川区防災アプリ。スマートフォン等で避難場所等を確認できる荒川区防災アプリをダウンロードし、災害時に活用しましょう。次に、9月上旬から機能を追加します。災害発生時に区から避難情報等をスマートフォン等にプッシュ配信します。自動配信。配信があった場合、トップ画面に配信内容が表示されます。災害発生時に各避難所の開設状況を開設、 開設準備中等で表示します。次にダウンロードの方法。App Store、Google Play、大文字 A、小文字 PP、大文字 S、小文字 TORE、大文字 G、小文字 OOGLE、大文字 P、小文字 LAY から荒川区防災アプリで検索。二次元バーコードを読み込む。なお、ダウンロードは無料です。通信料は本人負担。ダウンロード済みの方はアップデートしてください。次に、防災訓練に参加しましょう。防災訓練、避難所開設、運営訓練。9月1日は防災の日です。町会や自治会ごとに初期消火、応急救護訓練、避難所の開設や運営を中心とした訓練を行っています。防災訓練の実施日程は、町会、自治会によって異なりますので、防災課にお問い合わせください。避難所開設・運営訓練の実施日程は、区報8月21日号をご参照ください。次に、永久水利施設。区では、阪神・淡路大震災を教訓に、上水道が断水しても、河川水や地下水を活用して消火用水を確保するため、永久水利施設の整備を進めています。整備済みのところは、荒川遊園、都立小久野原公園、荒川公園、南千住6丁目スーパー堤防、日暮里公園、第五中学校、赤戸小学校です。ここに第五中学校での取水訓練の写真が出ています。以上、申し込みお問い合わせは、指定があるもの以外は、防災課防災事業係、電話内線418番へどうぞ。